聖歌36番、長誠は大いなりです。ラララララララララ3、はい。長誠は大いなり、頼む神は君のみ、変わらぬ中、愛の手に支えられる命ぞ。長誠は大いなれば、明日ことに褒めうと、恵み日々に豊かなり、イカを常にさやけし。ダメ。お祈りいたします。ハレルヤ、天の父様、今日もあなたの御言葉を通して、私たちに語りかけてくださいますように、今心を開いて、あなたの御言葉を待ち望みます。主よ、聖霊様を通して、私たちにあなたの御声を聞かせてください。御教えのうちにある苦しいことに、目を留めさせてください。尊い主、イエス様の御名によって、お祈りします。アーメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日は2017年4月6日です。幸いな人をお持ちの方は今日のページをお開きください。今日の聖書箇所はマルコの福音書14章43節から52節までです。
そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、十二弟子の一人のユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒であった。群衆は皆、祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。それで彼はやってくるとすぐにイエスに近寄って、先生と言って口づけした。すると人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか？私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が素肌に亜麻布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は亜麻布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。それでは最初に神様から示されることは何かを黙想していきたいと思います。そして示されることをまとめてみましょう。はい、いかがでしょうか。それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、私は49節のところで、聖書の言葉、この予言の成就のためにイエス様が捕らえられる時が来たのだということを黙想していました。 ずっと宮で教えていたのですけれども、最後まで悔い改めなかったものに結局は捕らえられてしまったということも、思っています。
私はこの箇所からイエス様が少しも動揺したり恐れたりすることなく、堂々とこの兵士たち、群衆たちを迎えられるその姿が印象深かったです。これはイエス様がすでに祈りを通して力を得て心が定められたからであるんだろうなと思いました。そして天の父の御心とイエス様ご自身の十字架にかかられる使命に完全に立っていたから、これほど大胆になれたんだろうなと思いました。以上です。
私は、かえってこの牧者が苦難を受けるとき、強盗のように扱ってくるその悪人たちと服を脱いで逃げてしまうこういう弟子たちに、また一人は剣を抜いて対処しようとする、そういう祈りで備えられてない人々の姿、また敵の姿を目想しました。
アメン、ありがとうございます。それでは今日の御言葉の内容を簡単にまとめてみましょう。ユダは祭司長、律法学者、長老たちに雇われた剣や棒を持った群衆を連れてイエス様の身元に来ました。イエス様は堂々と彼らを迎えられました。一方、弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げてしまいました。はい、それでは今日の御言葉をさらに深く観察していきたいと思います。神様はどのようなお方ですか？また、今日の御言葉を通して、どのような教訓や教えなどを示されますか？御言葉を詳しく調べながら黙想していきましょう。はい、いかがでしょうか？それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は48節から50節のところでイエス様について黙想していました。どんなに宮で教えて多くの群衆がついてきたようなお方でも、皆に見捨てられて強盗のような扱いを受けられたお方だということを黙想していました。やはり誠の救い主の印であることが苦難を受けられる受難であるということ、苦しみを通らなくては救い主にはなれないなということを思っていました。
私は、48節49節を通してこのイエス様の厨房に乗って御心を確信している、ゆえに落ち着いて対処するその姿、御言葉に予言されている通りに私は、なるために、あなた方はこんなとんでもない態度で私を対応するけれども、これはすでに予言されていることですからという御言葉を通して主様が祈って、この十分この苦難と迫害苦しみに対して受けなければならない御心を捕まえているので、揺るがない、態度でこの苦難を受け入れることができたという、キリストの猛反な的な姿を黙想します。
私は51節から52節の間に、登場するこの雨布をまとった一人の青年、この話から一つの教訓をいただくことができました。おそらくこの青年は他の福音書には出てこなくて、マルコの福音書にしか出てこないので、おそらくマルコ本人ではなかったかなと思うんですけど、 彼はそのまとっていた天布をさえ捨てて、イエス様を見捨てて逃げてしまいました。彼は心弱い人ではなかったかなと思いました。人の働きでも宣教旅行途中でパウロとパルナバを、パルナバから去って途中からその宣教旅行をやめてしまうんですけども、このような弱い心を持ったマルコでありましたが、マルコの福音書をこのように書いて、福音を述べ伝えたり、またあらゆるところでこの初代教会の時代大いに用いられたマルコでもありました。このように弱い者も悔い改めて立ち直るならば主は大いに用いてくださるんだろうなという教訓をいただきました。
十分祈りに備えられると、患難と苦難の時にどんなに強い信仰を持っていても肉によってしか、それに対処することができない姿を目想しました。ペテロが、多分ここはペテロ、多分じゃなくてペテロですけれども、ペテロが剣を抜いて、そのしもべの敵の耳を打ち切って切ってしまったという、その剣を抜いて対処する、この肉によって対処するその姿、覚悟は十分ですけれども、そういうところによう目想しました。一部の弟子たちは、その裸に逃げるとか、またみんな逃げてしまう、強い忠実な心を持っている人でも肉にしかこう接することは、この苦しみに対処することはできない。本当に御霊によって、対処するためには本当に祈りしかない。祈りで十分備えなければ、苦しみ患難危機に対して私たちはもう対処することはできない、そういう姿を警告として受けました。
アメン、ありがとうございます。はい、それでは示された御言葉を自分自身に適用していく時間を持ちたいと思います。どのように御言葉を自分自身に適用し、どのように実践することができるかを目想してみましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
私はイエス様の受難を思い巡らしていましたけれども、私自身もオーストラリアの地で、随分と苦難を、多くの苦難を通らされたなということを思っていましたが、このことがきっと益になるはずだなということを今思い巡らしていました。何かここに滞在する次の世代の彼らに分けていくことができればいいなということを、残りの時間で黙想、分けていけたらなということを黙想していました。
私は、今日の御言葉を通して、肉の人はこのように弱い存在であるんだなということを改めて思いました。また彼ら、この弟子たちの姿から自分自身をも見ることができました。自分も最近、とても体が疲れたり、また心が弱くなったり、自分の弱さに向き合っているんですけども、しかしこのような弱い弟子たちでさえも、主は用いてくださり、また彼らが悔い改め、聖霊に満たされてからは、大胆に働き、また彼らが献身して殉教するまで主に仕えることができたということを覚えました。自分も毎日聖霊に満たされなければいけない。また自分の自我に死んで常に自分の弱さ、また肉の思いを 主に告白しつつ、悔い改めなければいけないということを深く黙想しました。いつも聖霊に満たされていきたいなと思います。
アレルヤ、私もやっぱり1も祈り、2も祈り、3も祈り、ビリグラムが言ったように、プレイヤー、モープレイヤー、マッチプレイヤーということが私たちの人生において一番大切なことだなと、毎晩この祈るの時間を大切に、しなければならない。そして御言葉の黙想がどれほど大切か、やっぱり毎日デボーションをして御言葉を通して御心を確信する、それと祈り、この2つを決して、おろそかにしてはいけないと、もう一度改めて、決めました。アレルヤ。
はい、皆さんの分かち合いをありがとうございます。それでは最後に対応して一言お祈りさせていただきます。アレルヤ、愛する天皇と様、今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。聖霊様、今日の御言葉の中のイエス様のような大胆な心を与えてください。私たちが主の使命のために大胆になり、またイエス様のように十字架を背負ってその使命の道を歩み続けていくことができるように、十分祈り備え、また御言葉を通して自分自身を日々整えることができるように、全身武装することができますように主を導いてください。今日もそのために一歩前進する一日でありますように。ハレルヤ、感謝します。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、皆さんありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。